ナダにいらっしゃい。カナダバンクーバー郊外からいつものように大沢まちこがお届けします。日本の小学生から大学生までクリティカルシンキング運用能力を指導して40年を超えました。長いですね。今はカナダからオンライン特別レッスン、そして留学サポートグループカナダクラブを運営しています。すでにそれも6年目に入ります。たくさんの優秀な才能に出会いました。スムーズに日本の学校制度を乗り切る生徒もいれば、優秀な頭脳を持ちパッションも持ちながらうまくルートに乗れず挫折してしまう生徒もいました。じゃあとカナダにやってきても自分の本当の能力を知らないままエージェントに送り込まれた生徒、また自分の能力を過信したまま潰れていく生徒、多くの生徒の涙を見てきました。優秀で自己動機づけもすごくて、そして自分の将来へのパッションもある生徒たちです。つい最近も100人に1人とも思える言語表現能力、感情表現能力を持った生徒に出会いました。日本人ながら英語で表現していく人間のドラマと感情には息を呑むほど引きつけられました。でも日本の学校制度ではそんなことより受験、いかに全科目良い成績を取って志望大学に合格するかの競争に巻き込まれてしまいます。その競争には感情表現に長けた生徒はしんどいです。あまりにも無味乾燥で理解できないものなんでしょうね。私も理解できません。やらないといけないと分かっていても脳が動きません。脳から命令が出ないから体も動きません。周りから見ると怠けてるように見えてしまいます。あのね、皆さん、なぜ特に日本の学校はみんなに同じことを要求するんでしょうかね。それぞれが個別に全く異なる能力を持って生まれてきているのに、なぜ生徒一人一人の特性を伸ばせる教育をしないんでしょうね。アメリカで20世紀前半に信じられていた行動心理学、今は全く否定されてますよ、をそのまま日本の教育に持ってきて、で未だに残している。これが日本の教育の実態だと思います。つまりみんな生まれてきた時は白紙だから、みんな同じ能力があって特性を持ってるから、それを伸ばせるかどうかは本人の努力次第。学校でついてこれない生徒は怠け者、できない生徒は努力していない。その中で一体どれだけの日本の若い才能が潰れていったことでしょうか。息を呑む表現力を持っていながら、みんな同じ教育の中で潰れていきそうな生徒に届けと、こんな話を引用します。 The Animal School というジョージ・リーヴィスという人が書いた話です。昔々動物たちはなんかすごいことしようよということで、そして新しい世界の問題を解決しなくちゃと意気込んで学校を組織しました。作っちゃったんです、動物の学校を。そしてカリキュラムの中にいろんなアクティビティを入れました。その中には走ること、登ること、泳ぐこと、飛ぶことです。で、カリキュラムを実施するのを簡単にするために、もうすべての動物はすべてのそのコースを取らないといけない。そう決めました。一人一人バラバラにするのめんどくさかったんですね。アヒルは泳ぐのが大得意でした。先生よりも上手だったんですね。でも、飛ぶことはようやく合格点もらって、走るのはとてもとても苦手でした。走るのが遅かったので放課後はいつも残されて練習させられました。走る練習をするために泳ぐコースを取らないでいいとも言われました。落としちゃったんですね。もう必死になってアヒルさんは練習して、走る練習して、水かきがもうめちゃくちゃに傷ついてしまう。だから泳ぎも他の生徒と同じぐらい、平均ぐらいしかできなくなった。まあでもこの学校では平均取れればみんなと一緒、普通と思われるので何にも心配しませんでした。 でもアヒルだけは、いやーこれでいいのかな、泳げなくなったよと心配をしていました。ウサギは走ることにおいてはクラスのトップ、でも泳ぐクラスでは補習や宿題をいっぱい練習をしてこないといけないっていうので、精神が参ってブレイクダウンしてしまいました。リスは木登りが大得意、でも飛ぶクラスになるとダメ、木のてっぺんから飛んだらダメ、地面から飛びなさいで、めちゃくちゃなルールを押し付けてきて、そこからもうイライラが募ってしまいました。で、筋肉痛や痙攣やもういろんなことが起こって、練習しすぎて疲れたんですね、木の、あの地面から飛ばないといけないから。だから得意な木登りでも成績は C でした。走ることは D しかもらえませんでした。鷹はちょっと問題児でした。で、いつでもあの相談室に呼ばれて怒られていました。木登りをするクラスでは他の人と同じように木の根っこから登りなさいって言われても、違うよ、自分は自分のやり方するんだよって言って、木の根っこからヒュンって飛んでてっぺんに行きました。だから校則を守らないって言って先生にいつも怒られていました。ちょっと変わったウナギがやってきました。で、もちろん泳ぐのはすごく得意、走ることもできたんですって。どんなウナギでしょうね。で、木登りも得意、飛ぶことも少しできるから、まあ平均でもかなりみんなよりも高い平均を取ったので、卒業時には生徒総代の名誉をもらいました、うん、プレーリードッグ、大草原、アルバータ大草原にたくさん住んでます。わあ、学校、そんな学校行ってどうすんだよ、やだよ、行かないよと言って、なんとかカリキュラムを変えろって戦ったんですけど、うまくいきませんでした。なぜならば学校の運営側は、地面を掘るコースそんなの入れられないよって主張したんですね。プレーリードッグは地面掘るコース入れてくれたら入るよ学校に、いやいやいや、カリキュラムにはそんなもの入れられないって運営側は拒否をしました。で、しょうがないからプレーリードッグは学校なんか行かずに、自分たちの子供をタヌキが経営する学校に入れました。土地を掘るコースがあったんですね。で、そこには後からグラウンドホーグズやゴーファー、これもプレーリードッグの一種ですけど、ゴーファーが参加して、とてもとても子どもたちの能力を伸ばせる私立の学校に成長したということです。 Does this fable have a moral? 何か学ぶことはありました？ここから思い当たることいっぱいあると思います。さあ、あなたはリスですか、タカですか、それとも話には出てこないですが魚ですか。全く場違いな場で無理やり自分の評価を求めて、失敗して挫折して落ち込んだ生徒によく使う例えです。あなたは魚、木には登れないよ。魚に何ができるか、それを目的にすること、自信もつくし、せっかくの一生が大きな意味を持つよ。でもね、なかなか通じません。鱗を剥がして血だらけになりながら木登りの練習に没頭する生徒を見ていると涙が出そうです。水の中でうずくまり、地表にある木を眺めては、私はダメな人間だ、木に登れないと嘆いている生徒はあまりにもかわいそうです。魚なんだから登れるはずないよ、泳ごう、あなたは泳がなくちゃと励ましても励ましても、現実、学校制度の中にはまってしまった生徒の耳には届きません。こんな記事が CBC に載ってました。アスペルガーシンドロームを持つ10代の声です。今日のタイトルにある You can be you、 あなたはあなたのままでいい、普通じゃなくていいのよを書いた10代です。自分はおかしいなあ、おかしいなあと思い続けて高校生になりました。やっと自分をそのまま受け入れる決心がつきました。他の人たちの作った基準に合わせて無理やり生きるのが無駄だと思ったから。みんなと同じにできないのは自分が劣っているのではなくて、それは自分のパーソナリティ、私の脳が引き起こす私のパーソナリティ 受け入れよう、変えられないもの、みんなと同じことをやれるはずって思わないこと、できないから、学校でも社会でもみんなと同じにはできない。頑張ろうとすればするだけ自分を見失ってしまうから。普通じゃないのに普通であろうとしても無駄、無理。まるで魚が乾いた大地で歩く練習をするのと同じ、文字通り不可能。この10代のカナダの女の子も魚という例えを使ってますね。やっぱりそうなんだ、困ってる人はカナダにもいます。こんな風に迷った魚を救いたいと日々カナダから手を差し伸べています。一人でも、みんなと同じにできないのは自分が劣っているんじゃなくて、自分のパーソナリティ、私の脳が引き起こす私のパーソナリティ、受け入れようと気づく生徒がいたらいいなと、そこから自信を持って自分の人生生きられると思います。いわばプレリードッグがこんな融通きかない学校どうすんだよって自分の学校を作ってしまったように、カナダクラブが動いています。そんなカナダクラブにもっともっとなればいいなと思ってます。あなたはウサギですか、それとも魚ですか。知りたい？カナダクラブにいらっしゃい。